今朝のメッセージは、ヨシア2章からですね、ヨシア記に入って2つ目のメッセージになりますけれども、今日はラハブという人から学びたいと思います。では一言お祈りします。神様、ヨシア記の学びを続けます。今日はラハブという女性の信仰行いから学びます。どうぞ私たちの心を開いて、あなたが教えようとしてくださっていることをしっかり受け止めることができますように助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心にを開いてくださり、あなたのメッセージが届きますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ネット上にこういう分かりやすい今日の、聖書の学びにぴったりの地図がありました。真ん中のにあるのが視界ですね。視界、そして視界というのは、ヨルダン川が流れ込む最後のところでありますから、で、まあ、世界で一番こう低いところであるというふうにも言われてますけれども、その、ヨルダン川が流れ込むところの、左側のところに、赤い丸で囲っているのはエリコ。それが今日の私たちの学びの、舞台となる町でありますけれども、でそのヨルダンを、の反対側にある、シテムというところにイスラエルの人々がまだそこに滞在していたというところですね。そこから川を渡って、カナンの地に入ろうとしているところです。そしてもう一つの丸で囲んであるところがエルサレムですね。イエス様の例えの中にはエリコっていう地名が出てくるのを覚えていますか。良いサマリア人の例えの中で出てくる町ですね。エルサレムとエリコの間で、強盗に襲われたという、そういうことが書かれてあるところでした。で、ヨシアがこれからカナンの地に入ってエリコという町を攻め取る、そういうところですけれども、その前にヨシアは2人の偵察、石膏を送って様子をこう調べさせるわけですけれども、そしてその偵察隊ですねはエリコに入っていきました。そしてエリコは城壁で囲まれている町であったということで、そっちの方が有名ですね。子どもたちのエリコの話はその城壁がどのようにこう崩れたのかというところですけど、今日はそちらの方ではなくて、その2人の偵察者ですかねを助けたラハブという人について、注目したいと思います。このラハブは2人のイスラエルの偵察の人たちを守ったんですね。かくまって、わけですけれども、それには理由がありました。それはラハブ自身のお言葉によると、2章の9節から11節でこういうふうに説明されていますけれども、 ラハブが言ったのは、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上には天、下には地において神であられるからです。このように偵察の人たち、イスラエルの人たちに、ラハブはカナン人ですね、そして異教の、カナンの信仰を持っていた女性でありましたけれども、そのようにラハブは、言いました。もうこれはラハブが自分の信仰というものを、信仰の告白のようなものですね、あなた方の神こそ誠の神であり、上は天、下は地において神であられます。滅ぼされた二人の王、あるいは二つの国が崇拝していたのは、おそらくバールというそういう神々、夫婦の神々がいましたけれども、その神々であったと思いますが、同じ神々を崇拝していたのがこのエリコの人々でありますから、誠の神にはかなわないんだということをラハブは、悟っていたのかなというふうに思います。ラハブのことを遊女というふうに呼ばれてます。そしてその門の近くで、その城壁に組み込まれたような形で、彼女の宿があったようです。そして、ラハブは、このような、そういう宿を、もしこの宿のおかみさんのような、立場に、ラハブがいたとしたら、もう最新の情報というのは旅をする人たちからこういつでもこう入っていたと思います。そしてそれに基づいてラハブは、信仰というものを考えて、そして、自分たちの拝んでいるバールという神々よりも誠の神を、信じたい、使いたいというふうにラハブは思ったのかなというふうに思います。そして、このようにラハブは行動に出たわけですね。この二人の石膏を、かくまう、そして王から連絡があったんですね。王の方には、王の耳に入ったのは、どうも石膏たちが入ってきてラハブの宿に入ったようだという連絡が入って、そうすると王の方から、ラハブに問い合わせがあったわけです。その二人の石膏を手渡せということ、また居場所はどこなのかということを聞いてきたんだと思いますけれども、ラハブはそこでどうするか、正直に私の宿にまだいますというふうに言うべきなのかというふうに考えたと思うんですが、彼女はその王の使いたちに、あ、二人は確かに来ました、そしてもうすでに門から出て行きましたよ、ですから今だったら追いかければおそらく捕まえることができると思います、そういう報告をしたわけですね。それがラハブが取った行動でありましたけれども、そしてその二人を屋上にかくまっていたということです。でラハブの信仰ということを考えるときに、こういうことが言えるかなというふうに ラハブの信仰には行動が伴ったということです。で、信仰と行動っていうものをこうくっつけると、ひらがなだと信仰道っていう言葉、ない言葉になりますけれども、漢字の場合はそれをくっつけてみると、信仰の信と行動の行っていうものをくっつけると信仰になります。ヤコブの手紙には、新約聖書のヤコブの手紙には、行いの伴わない、行いのない信仰というのは死んだ信仰ですというふうに書かれています。ですから本来信仰というのはこういうふうにも書いていいのかなというふうに思います。信じて行う、信じて生きる。で、さらに聖書の教える信仰の素晴らしいことは、これは他の宗教にはないと思うんですが、神様と親しい交わりを持つことができる方の信仰、そういう信仰なんです。私たちが今朝あるいは毎週シノバンさんをいただくわけですけれども、シノバンさんというのは主の食卓とも呼ばれてますが、食卓を囲むという意味ですね。交わりなんです。親しい交わりで、そのテーブルにイエス様も共についてくださっている、そのことを、その交わりを覚える。で、その交わり関係を回復させるために、そのためにイエス様が十字架についてくださったんだ。罪という問題がありました。それをどうクリアするのか、私たちにはできないこと、私たち人間にはどう頑張ってもできないことですけれども、神様の知恵によって十字架という道が選ばれて、そして復活という、その十字架がそれを成し遂げたという証拠も与えられて、私たちはそういう神様との交わりに入りました。このエリコがもうすぐこう攻められてしまうということを考えたときに、私が思い出した言葉がありましたけれども、粕谷伝さん、106歳でしたっけまで長生きされて、私たちの教会では最年長の記録をずっとこう保持者でありましたけれども、数年前に天に召されましたけれども、彼女は明治生まれですから、日本とアメリカの戦争が始まった時にはもう大人であったわけですよね。おそらくもう結婚されてお子さんもいらしたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、彼女が言ったのは、そのアメリカが、日本がアメリカに宣戦を布告した、その時に彼女が思ったのは何を思ったかということを言ってくださったことがあったんですけれども、これは偉いことを始めてしまったというふうに思ったそうです。彼女は読書家だったんですね。ドラマおしんのような時代で、ドラマおしんのような生活をした方です。小学校にもろくに行けなかった、妹や弟をおんぶして、そして学校までは行ったけれども、お弁当も持っていかなかった、そして帰ってこなくちゃいけなかったっていうような、そういう生活の中で、でも彼女は、そして小学校のろくに行けなかった小学校の後には工場に入るわけですね。そしてもう一日中働くような、ですけれども、そこに図書室があったというんですよ。ですから彼女は手当たり次第本を読んだ、読書家だったんですね。そして彼女がアメリカのこともそういう読書を通して多少なり知識があったんだと思います。そのとてつもない大きなアメリカという国に宣戦を布告したということは、なんて愚かなことを男の人たちは、そのリーダーたちが始めてしまったんだろうっていう、そういう言葉だったんだと思います。それは直接そういうふうには言えないですから、なんてことをっていうか、偉いことっていうふうに彼女は呼んでいましたけれども、そういうふうに考えたということです。 もう一人の人のことも考えたわけですけど、海を越えて、ジャネット・ランキンさんという人、この人は一般の人ではなくて議員さんだったんですね。女性の議員です。そしてアメリカの議会で日本から宣戦布告があった、真珠湾攻撃があった、日本に対してこちらも宣戦布告するかどうかということを話し合われたらしいんですけれども、その時一人だけ女性のこのジャネット・ランキンさんは反対の票を投じたんだそうです。あの真珠湾攻撃の後ですよ。いや、すべきではない。みんなおそらく彼女はほとんどの人から攻撃を受けたと思う。何を考えているんだ、あるいは裏切り者として見られたかもしれないですけど、彼女は反対した。時代が変わって今彼女の銅像というのはその議事堂に飾られているそうです。勇気ある女性の象徴としてですね、お手本として勇気ある人であったということ で、今日私たちがこう学んでいるラハブもそういう人だったんじゃないかな。もう命がけだと思います。確かに、このラハブは王様から信頼を受けているような、信用されていたような人だったんではないかなというふうに思います。聞かれて、そしてその言葉に従って兵隊たちが追いかけるわけですから。ですけれども彼女は、エリコの神々よりも天と地を作られ治めておられる誠の神、もしそういう聖なる、義なる憐れみ深い正しい神がいるんだとしたら、その神に仕えたいというそういうその信仰に基づいて彼女は命がけの行動に出ました。もう一つ思い出した言葉があったんですけれども、これはイースタンレイ・ジョーンズという有名な宣教師の本に出てた言葉なんですが、彼の信仰というのは、宣教というのは日本にも影響がありましたね。例えば、ちょっと名前が出てこなかったですけれども、私たちのその身近なところで影響を与えたのは、直に与えたのはハリー・ファックスさんという方が日本で生まれたんですけれども、そして日本語は確かにペラペラでした。ですけれども、なかなか日本に、そして誰もがお前は聖書の学びを終わって、そして、優秀な、成績を収めて、さあこれから日本に戻って宣教するんでしょっていうふうに言われたときに、どうしてもはいとは言えなかったというんですね。その理由というのは、自分に日本に持っていくメッセージがあるだろうか。確かに進学校で創世記から黙示録までは学んだ、それは知ってる、内容は分かって理解してる、だけれども日本人に伝えるそのメッセージがあるか、あるだろうか、それで悩んでいたんだそうです。その時にそのハリファクさんがいた町にイースタンレイ・ジョーンズさんが講演に来たんですね。で、彼のメッセージを聞いた時に、もうその晩彼は行く、やっぱり日本に行くっていう、その目を開いてくれた、メッセージだったらしいんですけれども、イースタンレイ・ジョーンズさんという人は、かなり有名な宣教師でありました。おそらくホワイトハウスのチャップレンとかそういうようなこともやっていたのかなというふうに思いますけれども、インドに行ってもとても尊敬された宣教師でありましたから、定期的に座談会を持っていたというんですね。 向こうの有名人というかリーダーの人たちと一緒に、おそらくクリスチャンであったのは彼ぐらいかも、ジョンさんぐらいだったかもしれないですけれども、いろんなテーマについて話し合う座談会であって、ある日、ジョンさんに、誰かがあなたの信じている神について簡潔に語ってほしいということを言われて、そしてジョンさんはそれに答えて語ったらしいんですけれども、その時に一人の学者が言った言葉がとても印象的だったんですけれども、彼はこう言ったというんですね。ジョンさんよ、もしあなたの言ったことが事実でないとしたら、あなたの言ったことはどうでもよいことになる。しかしもしあなたの言ったことが事実であるとするならば、他のすべてのことがどうでもよいことになります。あなたが言ったことはそれだけすごい重みのある内容のある真理をあなたは私たちの前で語られました。これはもう鋭い指摘というか、本当にその通りだと思います。聖書の真理というのはそういう真理です。嘘だったらどうでもいい話です。イエス様の十字架と復活が嘘であったらどうでもいい話です。そんなものを信じているのが、パウロに言わせると我々は最も惨めな人間ですという、そういう内容です。ですけれども、本当だとしたら他の全てのことがどうでもいい。ですからイエス様が一番というのは、あの歌のその教えというのはその通りである。神様が神の国とまずその義をまず第一に求めなさい、その通りである。他のものは与えられますよと言われたのは、ところがこの世は、世界は神様一番から自分が一番というふうにこうシフトしていくわけですね。悪魔の惑わしによって、そして今の時代もそのシフトの流れに沿っています。一番大事なのは神ではなくて自分である、そういう時代が続いているわけですけれども、ラハブは誠の神に命を預けたというか、命を懸けた、自分の命、そして自分の家族の命を懸けたということです。そしてこの、2章のところを読んで私たちが学ぶことは、神様はそのラハブの信仰に応えたということですね。その前に私たちが気がつくことは、神様は全知全能の神であり、そしてその当時世界で一番強かったエジプトという国からイスラエル、奴隷であったイスラエルを戦わずして救い出された、そういう神であるということですけれども、その当時から数えると今の人口というのはもう何倍にも、おそらく何十倍にもなっているのかもしれないですけれども、80億を超えるということなんですが、これも私誰から聞いたそのことで、あ、いいこと言うなと思ったことなんですけれども、神様の人間の数え方っていうのは1,2,3,4っていうことじゃなくて、名前で数えるっていうんですよ。神様は80億いようが全ての人の全てを知っておられる。そして私たちが学ぶのは、あ、ラハブのことも知ってたんだなっていうことなんですね。ラハブがいろいろなことを、情報を耳にして、そしてラハブのその頭の中で考えて、あ、誠の神に仕えたいんだっていう決断に至った、そのことも知っておられた。ですから聖書の神というのは人類の歴史の主でありますけれども、間違いなく歴史をコントロールしておられる主でありますけれども、治めておられる主でありますけれども、 その中に生きる私たち一人一人の人生の主でもあるんだ。治めることができる方であり、導くことができるお方であるということです。そしてこのラハブという人は、その信仰が報われてこのように書いてありますね。ヨシアの6章の25節で、確かにエリコは滅びてしまったわけですね。神様の力によって、エリコはイスラエルの人々にこう与えられるわけですけれども、しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属する全ての者とはヨシアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。このこれは興味深い、今日もというところは面白いところだと思うんですけども、ヨシア記が書かれた時もそうであるということですね。これはヨシアがエリコを偵察されるために使わした使者たちをラハブがかくまったからであるというふうに。ですからラハブの信仰は報われたんだっていう、それで私たちは、ああよかった、ラハブの信仰は救われて、めいたしめいたし、そこで終わらないんですよ。私たちは新約聖書のマタイの一章の五節に目を向けたいと思うんですが、一章の五節はこういう言葉があります。五節にこういう言葉があります。サルマがラハブによってボアズを産んだという言葉があるんですね。これは遊女ラハブを指しているラハブだと思います。ということはラハブさんがその後どうなったかというと、イスラエルの人たちと一緒に住むようになって受け入れられて、そしてサルマという人と出会うんですね。で、結婚したようです。で、その二人の間にボアズという人が生まれた。このボアズという人を知っている人は割と聖書にこう通じている方かなというふうに思いますけれども、じゃあその先で次のところを、ボアズがルツによってオベデを産みっていうふうに書いてあるんですよ。そのルツという言葉は、あ、聞いたことある、ルツ記っていうのが聖書にある。私たちがもう、今ヨシア記ですけれども、詩式があってルツ記というですから、あ、そっか、その時代で確かに、ラハブさん、ボアズ、子供のボアズ、そしてボアズがあのルツ記のルツと結婚するボアズですよね。ボアズ、そしてボアズと今度はルツに子供が生まれて、オベデ、オベデがエッサイを産む。エッサイというのは他のところで時々出てきます。エッサイがダビデ王を産んだというんですよ。そしてイエス様は何と呼ばれているかというと、ダビデの子、ダビデの子孫というふうに言われているんですよ。この遊女、ラハブを神様がどのように用いられたか、神様はご自分の永遠の計画の中に、永遠の救いのプロジェクトの中に遊女ラハブを用いられたということですね。それで採用という言葉を使ったんですけれども、神様は遊女ラハブをご自分の計画のために採用された。これはすごいことですよ。とてもエキサイティングな。でもここまで行くのには、やはりレビ記とかこう乗り越えていかなくちゃダメなんですよ。そうすると、あ、こういうところもあるんだということですね。神様の得意技というのは、私たちが想像もしないことをなされるということですね。例えばアブラハムにしてもそうです。アブラハムという、アブラハムの家族は偶像を崇拝していました。そしてそのアブラハムに声をかけたわけですし、そしてアブラハムの奥さん、妻 もうサラは子供が産めない体であった。その二人を選んで神様は、私はあなた方二人から偉大な国を作りますっていう約束をされたわけですね。そしてあなた方の子孫は空の星、海辺の砂の数ほど大きくなりますよっていう、神様は、そして、アブラハムの孫ヤコブ、このヤコブが名前が変わってイスラエルになりますけれども、はいい人じゃなかった。名前がその騙す男っていう、エサウのかかと、お兄さんのかかとにこう双子であったエサウのかかとにこう捕まってたという、なんとかこう引っ張って自分が先に行くという、そういうような、そういうところがありましたですけれども、そういうヤコブを選んで、そして教育し変えて、イスラエルの父としたわけですけれども、でモーセが神様にパロのところに行けと言われたときに、モーセは躊躇するわけですけれども、でもそこを読んでいくと、言葉にこうどもるところがあったんじゃないかというふうにも言われています。どちらにしてもモーセ自身が言うように、自分は言葉は下手なんだ、ですから自分は向いてないと思うというふうに神様の前で言ったわけですけれども、そういうモーセが選ばれた。またダビデは8人兄弟の末っ子でした。誰もその王に選ぶような、そういう人ではなかった。だけれども神様がダビデを選ばれた。ですから神様の得意技というのは、こう私たちの考えとか予想というか、そういうものをひっくり返す、その社会そのものをひっくり返してしまう、そういうお方である。低いものを高く上げる、高いものを低くするという、それはルカの一章のマリアの歌にも現れる神様のその見業でありますけれども、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろさせます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たないで追い返されました。マリアの歌ですね、ルカの一章50節から53節です。そのように神様は、そう世の中をこうの考え、私たちの考えをこうひっくり返してしまうような、そういうことを繰り返しなされて、その一番すごい技というのは十字架です。もちろんパウロも、コリントの第一コリントの一章のところで、十字架の言葉は滅びに至る人々には、それを理解しない人々にとってそれは愚かで、そしてあっても救いを受ける私たちには神の力です。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずきでしょう、異邦人にとっては愚かでしょう。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ですから今日私たちが学んでいるそのラハブという人の人生は、神によってひっくり返った、遊女から、イスラエルに受け入れられ、そしてイエス様の系図の中で、イエス様の母の一人というか、おばあちゃんの一人というか、そういうダビデのひいひいおばあちゃんになったわけですけれども、ですから私たちがクリスチャンになって悔い改めるということは、方向転換、そしてひっくり返るということ、私たちの考え方も生き方も変わるということだと思います。 神様はそういう意味でひっくり返す神である。そしてそれはイエス様にも見ることができますね。私たちはイエス様の福音書におけるイエス様の行い を見ていると、イエス様が付き合った人々というか共に過ごした人々は罪人たちであり病人たちであって、その中には皮膚病で、普通の社会には入ってこれないような人たちもいました。人々はダメだという人、ああいう人たちはもうダメだねっていう人たちをイエス様は喜んで救われた。逆に自分は大丈夫という人たち、ユダヤ人の指導者たちですね、そういう人たちは救われなかった。減り下ることができなかったから、悔い改めることができなかったから、イエス様を受け入れることができなかったから。ですから今朝私たちが学んでいることは、ラハブという神様を信用し、そして神に採用された。信用という言葉はよくアメリカでも言われるんですけれども、残念なことに信用という言葉は教会ではあまり使われないというんですよ。あるいはキリスト教において使われない。どういうところに、日本もそうだと思うんですけれども、信用という言葉を考えるときに、どういうところで使われるのを考えるかというと、信用金庫なんていうのはすぐ頭に浮かびます。それはお金を扱って信用がなければそこに預けることもできないし、そことビジネスをすることもできない。ところがどうしてクリスチャンはその信用というお金だったら使うような言葉を信仰で使わないのかというと、信仰だとそれが曖昧になってしまうんですよ。そこまで厳密に信用というのはっていう、そういう英語の場合はトラストという言葉になりますけれども、それは確かに日本語の信用と同じように聖書の中では、あるいは信仰の言葉としてあまり使われてないのは確かだと思います。それはやはりお金に関することに使われる言葉なんですけれども、ですからその辺が神様一番から自分一番お金一番という、そういう文化を物語っているのかなというふうに思います。ですけれども、私たちが今日ラハブから学ぶことは、私たちの神は永遠の方である。永遠の神は減り下った神である。イエス様もそのことを示されました。私は減り下っているよというふうにイエス様は言われました。永遠の命は減り下った命です。永遠の生き方は減り下った生き方です。神の国あるいは天国は減り下った王と減り下った人々の国です。そのように聖書は教えていると思います。ラハブというこの遊女の人がどのように神様によって変えられ救われ用いられたかということを、私たちはこのヨシアの2章のところから学びたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はラハブの信仰そして行い、あなたがラハブのことを知っておられ、そして一人のもうすぐ滅びようとしていた国に住んでいた、ラハブという一人の女性、社会的には遊女という堕落した仕事についていたその女性、その低いところにいた女性をあなたが救い愛し高く上げられました。今でもイエス様の系図に輝いている名前です。どうぞ私たちも 確かに罪に満ちている世の中であります。もはや神様が一番ではなくて、お金が一番であったり自分が一番であったり、そういう社会でありますけれども、そのために乱れ、そして争いが絶えない社会でありますけれども、どうぞあなたの憐れみによって癒してくださいますように、また私たち一人一人の生活、人生もあなたが導いてくださいますように、あなたの前で、またお互いにへりくだった心で愛し合って助け合って生きることができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。